Isn't this a beautiful choir? Thank you so much.
美しい音楽をありがとうございます。愛する姉妹たち、そして友人の皆さん、皆さんと共に過ごせることを嬉しく思います。私たちの、また預言者とモンソン大官庁と一緒にいられることに感謝いたします。モンソン大官庁を愛しています。私たちの尊い友人であり、主の誠の使徒であった3人が亡くなったことを悲しく、また寂しく思います。私たちは彼らを愛し、また家族と友人のために祈っています。私はいつも大会のこの部会を楽しみにしています。美しい音楽と霊感を受けた姉妹たちの勧告により、あふれる御霊が注がれます。今夜も感じることができました。皆さんと過ごすことで私はさらに良い人になることができます。今日話すべきことについて考えていると、救い主が教えられた方法が思い浮かびました。興味深いことに、主は単純な物語を使って最も大切な真理を教えることがおできになりました。主の例えを通して、主の弟子たちは頭だけでなく心で真理を受け止め、永遠の原則を日々の生活と結びつけることができました。愛するモンソン大官庁もまた個人的な経験を用いて教えることに優れています。今日私もある物語をお話ししたいと思います。御霊の導きを受けながら聞いてください。聖霊の助けによってこの例えの中に自分に当てはまるメッセージが見つかるでしょう。エヴァという名の少女の話をしましょう。エヴァについて知っておくべき大切なことが2つあります。1つはエヴァが当時11歳だったということ、そしてもう1つはエヴァは大叔母にあたるローズおばさんの家へ行って一緒に住むことを全く望んでいなかったということです。彼女にとってとんでもないありえないことでした。ところがエヴァの母親が手術を受けることになり、回復までには長い時間がかかるため、両親は夏の間エヴァをローズおばさんに預けることにしたのです。エヴァにとってはこれが最悪な考えである理由はいくらでもありました。母親とは離れ離れになってしまいますし、家族や友達とも別れなければなりません。しかもローズおばさんのことは何も知りません。大変ありがたいのですが、今のままでも何も不自由はないのです。しかし言葉や表情でいくら訴えてもその決定を変えることはできませんでした。そこでエヴァはスーツケースに荷物を詰めると、ローズおばさんの家までの長い道のりを父親が運転する車で向かったのです。エヴァはおばさんの家に足を踏み入れた瞬間からそこが大嫌いになりました。あらゆるものが古めかしいのです。古い本、変な色の瓶、ビーズやリボン、ボタンであふれそうなプラスチックの箱が部屋中に所狭しと置かれていました。一人暮らしのローズおばさんはずっと独り身で、唯一の同居者は灰色の猫でした。その猫はどの部屋でも一番高い場所を見つけてはそこに陣取ってお腹を空かせた虎のように下にあるものすべてをじっと見つめていました。家そのものも寂しげでした。田舎にあり、どの家も隣の家からずいぶん離れていました。エヴァと同じ年の子は半径1キロ以内に一人もいませんでした。エヴァが寂しく感じたのはそのせいでもありました。最初のうちはエヴァはローズおばさんにあまり注意を払わず、大抵母親のことを考えていました。夜遅くまで起きて母親が回復するよう心から祈ることもありました。その願いはすぐには叶いませんでしたが、神様が母親を見守ってくださっていると感じるようになりました。ついに手術が成功したという知らせが来ました。今やエヴァがすべきことはただ夏の終わりまで耐え忍ぶことでした。でも耐え忍ぶなんて絶対嫌だったのです。母親のことは一安心したので、エヴァはローズおばさんに前より少し注意を払うようになりました。ローズおばさんは大柄な女性で声も大きく、笑顔も人柄もおおらかでした。出歩くことは難しくなっていましたが、家事をしながらいつも歌ったり 笑ったりしていたので、家の中には笑い声があふれていました。毎晩ふかふかのソファーに座り、聖典を取り出して声に出して読んでいました。そして読みながら、まあそんなことしちゃダメだわ、私もその場にいられたらどんなによかったかしら、そんなに素晴らしいことって聞いたことがないわね、などと独り言を言っていました。毎晩二人はエヴァのベッドのそばでひざまずいて祈りました。ローズおばさんの祈りは本当に素晴らしいものでした。青い鳥や緑の木々、夕日や星、そして生きていることの素晴らしさについて天の御父に感謝を捧げました。おばさんは神様を友としてよく知っているのではないかと思えるほどでした。やがてエヴァは驚くべき発見をしました。ローズおばさんはエヴァが知っている中でおそらく一番幸せな人だと分かったのです。でもどうしてそんなことがあり得るでしょうか。おばさんが幸せである理由などあるのでしょうか。ローズおばさんはずっと独り身で子供もなく、話し相手といえばあの気味悪い猫だけです。靴紐を結んだり階段を登ったりというような単純なことさえ難しいのです。街へ出かけるときには見ていて恥ずかしくなるほど大きくて色鮮やかな帽子をかぶりました。でも街の人は彼女を笑い者にするどころか周りに集まってきて話しかけようとするのです。ローズおばさんは学校の先生をしていたので、今は大人になって子供もいる昔の教え子が足を止めておしゃべりを楽しむのはよく見かける光景でした。彼らは自分の人生に良い影響を与えてくれたことに感謝し、よく笑い、時には涙を流しました。夏が過ぎていくにつれてエヴァがローズおばさんと過ごす時間は長くなっていきました。長い散歩の間にエヴァはスズメとホオジロの違いが分かるようになりました。野生のニワトコの実を摘んだり、オレンジでマーマレードを作ったりしました。高祖母が愛する故郷を離れ海を渡り、平原を歩いて横断して生徒たちと合流したことも教えてもらいました。やがてエヴァはもう一つ驚くべき発見をしました。自分が知る限りローズおばさんは最高に幸せな人だということだけでなく、おばさんのそばにいるといつもエヴァ自身がもっと幸せになるということが分かったのです。夏はさらに足早に過ぎ、エヴァはローズおばさんからもうすぐ家へ帰る日が来ると聞かされました。エヴァは初めて来た日から家に帰れる日を楽しみにしていたのですが、今では何とも言えない複雑な気持ちがしました。気味悪い猫のいるこの奇妙な古い家と愛するローズおばさんのことが懐かしくてたまらなくなるだろうと分かっていたのです。父親が迎えに来る前日、エヴァは数週間ずっと気にかかっていた質問をしました。ローズおばさんはどうしてそんなに幸せなの。ローズおばさんはじっとエヴァの顔を見ると今にかかっている絵を指さしました。それは才能ある親しい友人からの贈り物でした。あそこには何が見える、ローズおばさんは尋ねました。エヴァは前からその絵に気づいていましたが、近くでよく見たことはありませんでした。開拓時代の服を着て明るい青い道を軽快に歩く少女の絵でした。エヴァは言いました。女の子の絵ね、スキップしているみたいだわ。そうね、開拓者の女の子が嬉しそうにスキップしている絵だわ、ローズおばさんが言いました。開拓者たちにとっては暗くて悲しい日がたくさんあったと思うの。私たちには想像もできないほどひどく苦しい生活だった。でもこの絵では全てが明るく希望に満ちているし、この女の子は楽しげに歩いているわ。前に向かって、そして上に向かって。 黙って聞いているエヴァにローズおばさんは語り続けました。人生にはうまくいかないことがいっぱいあるわ。だから誰だって暗い気持ちになって落ち込むこともある。でもね、物事が思い通りにいかなくても、人生の素晴らしいことや驚きに満ちたことに目を向ける人々を知っているわ。彼らは私が知る中で最高に幸せな人たちなのよ。でも悲しんでいる人が急に幸せになるなんて無理だわ、とエヴァは言いました。そうかもしれないね。ローズおばさんは優しく微笑みました。でも神様が人をお作りになったのは私たちが悲しむためではなく喜びを得るためなのよ。だから私たちが神様を信頼するなら、人生の良い面、明るく希望に満ちた面に気づけるよう助けてくださるの。きっと世界はもっと明るくなる。すぐにはそうならないかもしれないけれど、良いことがたくさん起きているのは間違いないわ。私の考えでは、最高のものには忍耐と労力が必要よ。手作りのパンやオレンジマーマレードのようにね。エヴァは少し考えてから言いました。それって全て完璧な生活を送っているわけじゃない人にとってはそれほど簡単なことではないと思うけど。大好きなエヴァ、私は、あなたは本当に私の人生が完璧だと思っているの？ローズおばさんはふかふかのソファーにエヴァと一緒に座りました。あまりにもひどく落ち込んで、もうこれ以上やっていけないと思える時が私にもあったわ。おばさんが？エヴァは尋ねました。ローズおばさんはうなずきました。人生で望んでいたことがたくさんあったわ。そのほとんどは決して実現しなかった。がっかりすることが何度も起きて、ある日分かったの。人生は決して願い通りにはならないって。本当に暗い気持ちになったわ。諦めて打ちひしがれてしまいそうになったわ。それでどうしたの？しばらくは何もしなかったわ。ただ怒りがこみ上げてきて周囲に当たり散らしていたの。そう言ってローズおばさんは少し笑いましたが、それはいつものように部屋中に響き渡るような大きな笑い声ではありませんでした。不公平だという言葉を頭の中で何度も繰り返したわ。でもとうとう私の人生を大きく変えるものを見つけたのよ。何を見つけたの？信仰よ、と言ってローズおばさんは微笑みました。信仰を見つけ、信仰から希望が生まれた。そして信仰と希望の力で、きっといつの日か全てが明らかになり、救い主のおかげで全ての間違いが正されると確信できたの。それからは自分が進む道は思ったほど暗く苦しいものではないと分かったわ。明るい青空や緑の草木、燃えるような赤い花に気づくようになってね。自分の道は自分で選ぶと心に決めた。悲しみに沈んで自分を憐れみながら足を引きずって進むのか、それとも少し信仰を持って明るいドレスを着てダンスシューズを履いて歌いながら人生の道を軽快に進むのか。次第にローズおばさんの声は絵の中の少女のように弾み始めました。ローズおばさんはサイドテーブルへ手を伸ばすと、使い古した聖典を膝の上に寄せました。うつ病と診断されるほどの状態ではなかったと思うわ。もしそうだったら、ただ自分で言い聞かせて状態が良くなったかどうかはわからない。でもその時はどうしても惨めな気持ちになるような考えしか持てなくて、しばらくは暗い日々だった。でも悲しんだり心配したりしていても何も変わらないし、ますます悪くなるだけ。救い主への信仰を持つことによって、過去にどんなことがあったにせよ最終的には幸せになれると教えられたの。どうやってそれが分かったの？エヴァは尋ねました。ローズは聖書を開いて言いました。ここに書いてあるわ。神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものが すでに過ぎ去ったからである。ローズおばさんはエヴァの顔を見てにっこり笑いました。そして声を震わせながらこうささやきました。こんな素晴らしいことを聞いたことがある？本当に素晴らしいことだとエヴァは思いました。ローズは数ページめくり、一つの聖句を指してエヴァに読ませました。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。ローズおばさんは言いました。そのように素晴らしい将来が待っているなら、自分の計画通りにならなかった過去や現在の悲しみに沈み込んでしまうなんてことがあっていいかしら。エヴァは眉間にシワを寄せて言いました。でもちょっと待って、幸せになることってただ将来の幸せを楽しみに待つという意味なの？幸せは全部永遠の中にあるの？今少しでも幸せになれないの？もちろんなれるわ。ローズは大きな声ではっきりと言いました。あのね、今は永遠の時間の一部なの。永遠は死んだ後に始まるわけじゃないわ。信仰と希望が今目の前にある幸せに気づかせてくれるのよ。永遠とは今という時間の積み重ねという詩を読んだことがあるわ。私は自分が迎える永遠の時間を暗く恐ろしい今という時間の積み重ねにしたくなかったの。暗い窮地に押し込まれ、歯を食いしばり目を閉じて憤りながら苦しい最後まで耐えるような人生を送りたくなかった。信仰は喜びを持って今を生きるのに必要な希望を与えてくれたわ。それでそれから何をしたの？エヴァは聞きました。神様の約束を信じる信仰を行使して、有意義なことをして人生を過ごしたの。学校へ行って教育を受けて、その結果大好きな職業に就けたわ。エヴァは少し考えてこう言いました。でも忙しくしていたから幸せになったわけじゃないでしょ。忙しくても幸せじゃない人はたくさんいるもの。その年でどうしてそんなに賢くなれるのかしらね、とローズおばさんは聞きました。その通りよ。忙しくて不幸な人のほとんどが、主の福音の中心にあるとイエス様がおっしゃった世界中で一番大切なものを忘れているわ。それは何？エヴァは聞きました。それは愛、キリストの純粋な愛よ、とローズおばさんが言いました。福音の中にある他のものはすべて、つまりあらゆるすべきことやしなくてはならないことは皆愛に通じているわ。神様を愛していると、神様に仕えたい、神様のようになりたいと思うし、隣人を愛していると自分の問題についてばかり考えるのをやめて、他の人がその問題を解決できるように助けたいと思うでしょう。そうすると幸せになれるの？エヴァは尋ねました。ローズおばさんはうなずいて微笑みました。目には涙が溢れていました。そうよ、そうすれば幸せになれるのよ。翌日、エヴァはローズおばさんを抱きしめて、いろいろとしてくれたことに感謝の気持ちを伝えました。そして家族が待つ家、友達が待つ町へ戻りました。でもエヴァは前と同じではありませんでした。エヴァは成長するにつれて、ローズおばさんの言葉についてよく考えるようになりました。やがて結婚し、子供を育て、長く素晴らしい人生を送りました。ある日、エヴァは自宅である少女の絵を眺めていました。開拓者時代の服を着て、青く明るい道を軽快に歩いている少女の絵です。すると今の自分があの素晴らしい夏を一緒に過ごしたローズおばさんと同年代になっていることに気づきました。そう気づいた時、エヴァの心に特別な祈りの気持ちが湧き上がってきました。また自分の人生と家族、イエス・キリストの回復された福音、そして信仰と希望と愛について教えてくれたローズおばさんと一緒に過ごした はるか昔のあの夏に対する感謝の気持ちを感じたのです。キリストに従う愛する姉妹の皆さん、この話を聞いて何か皆さんの心に響き霊を鼓舞するものがあったことを願い祈ります。私は神が生きておられ皆さんを愛しておられることを知っています。皆さんが主の弟子として明るい道を歩むとき、信仰によってその一歩一歩が強められ、希望の力によって天の御父が皆さんのために備えておられる栄光に気づくことができますように、皆さんの心が愛、神と神のすべての子供に対する愛で満たされますように、主の使徒として以上のことを証しと祝福として残します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。